ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。昨年12月16日、加藤拉致問題担当大臣は横田めぐみさんとの再会を誓う同級生の会の方々と、横田めぐみさんのお母様である早紀江さんも交えて懇談を行いました。参加者からは拉致被害者の一日も早い救出に向けた安倍総理および加藤大臣への強い要望が寄せられました。今回はこの面談に参加されたうちの4名の方からめぐみさんへのメッセージをいただきましたのでご紹介します。それではお聞きください。
私は横田めぐみさんと新潟小学校からより中学までずっと同級生だった池田と言います。そして中学1年の時はバドミントン部まで横田さんと一緒でした。横田さん聞こえますか？日本で、新潟で、東京で、いろんなところで横田さん必ず帰ってくる、奪還するっていう活動を同級生たちで、その当時の先生方と、そして仲間たちと継続してやってます。ぜひ早期解決に向けて、今日は加藤拉致担当大臣の方にも面談をさせていただいて、直談判をしてきました。お母さんと共にやってきました。本当に早期帰国を祈りながら、僕たちは活動を帰国の日まで継続していきますので、諦めずに頑張っていてください。そして他に何百人も拉致された方々がいると聞いてます。その方々のためにも同級生たちで頑張っていこうなっていうふうに話し合ってます。ぜひ諦めずに頑張ってください。
横田めぐみさん、聞こえてますか？覚えていてもらえてますでしょうか？僕は横田めぐみさんとより中学1年生の時同級生だった吉田直也です。今は細々とバイオリン奏者として活動してます。で、ここ 7,8 年はですね、横田めぐみさんはじめ拉致被害者皆さんの一日も早い奪還を目指す世論喚起コンサートを、今お話しいただいた池田君とかと一緒に、同級生一緒にまた 日本中の皆さんと一緒に声を上げてそういうコンサート活動してます。それでも40年という長い月日が経ってしまいました。僕たちももっと早くやれればよかったなといつも思ってます。本当に長い時間かかってしまって、今横田めぐみさんどうしてんのかな、本当に心配してます。話によると平壌でも1日に2時間しか電気が通ってないって話も聞いてます。っていうことは今本当に寒い思いをしてるんだろうなって思います。絶対にめぐみちゃんや拉致被害に遭った皆さんを連れ戻す、政府に連れ戻してもらう、そのことを必ず必ず実現、それも本当に近いうちにできるように、僕たちのできることは全てやりますから、どうかその時まで体だけは気をつけて、病気などならないようにして元気でいてください。早紀江さんも茂さんも弟の拓也さんも哲也君もみんな毎日待ってるのが本当に伝わってきて心が痛む毎日です。一日も早いめぐみちゃん、そしてめぐみさんですね、めぐみさん、そして拉致被害者の皆さんと再会できる日を本当に待ってます。それまで頑張っていてください。
めぐみさんお元気ですか。私は小学校6年生中学1年生とめぐみさんと一緒に過ごした本間紀一です。今は名前が変わって平紀一と言いますが、野球少年だった本間紀一です。1977年の11月15日、非常に寒い日だったと思うんですが、あの日以来、我々同窓生の仲間たちは、同窓生の仲間たちの時計は止まったままです。あの時以来、あの時のショック、ずっと皆抱いて生きていると思います。めぐみさんも同じように、我々と同じようなショックを持ち続けて北朝鮮で生きていると思います。めぐみさんのお母さんにも今日会いました。もうかなり、お年を召されております。いつまでもう元気でいれるとは限らないと思います。少しでも早い、再会を望んで我々は生きていきますし、少しでも早い再会を目指して、できる限りの活動はやっていきたいと思っております。写真展だったり、それから、同級生でコンサートを主催したり、さまざまなことで我々にできることを北朝鮮に声を届けていきたいと思います。少しでも早い再会を目指して我々も頑張りますので、どうか元気でお会いできる日を楽しみに。それでは
めぐみさん、聞こえる？あなたが小学校、新潟小学校の6年生の時、隣のクラスの担任をしていた中林です。あなたの弟さん拓也君もその翌年には、担任としておりましたが、本当にめぐみさんが北朝鮮に渡ったという話が会ってからも長い長い、本当お母さんお父さん苦しいだろうけども、私たちも本当に苦しく感じております。一日も早くご両親の胸の中に飛び込まれるような日が来てほしいと、安倍 政権にお願いをして今日集まりました。めぐみさんは心と体をしっかりと持って病気をしないで、とにかく日本に帰ってこれる日を待っててください。とにかく努力をします。政府の方も一生懸命に努力されていますから、絶対にそのことが現れてくると思いますが、体心大事にして待っててくださいね。大勢の人が待ってます。女のお友達もいっぱい、いろいろのあなた の, あの救う力になって一生懸命に力を出し合っております。まあ私たちも頑張ります。めぐみさんも心体を大事にして待っていてください。その日まで。
以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。1月16日、金正恩指導体制の安定度について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
最近、金正恩指導体制の安定度が増したという、そういう評価が多く聞かれるようになっております。それは今年の新年次で、金正恩委員長が、昨年を、解雇して、いつも気持ちばかりが先走って能力が及ばない、悔しさと自責の念の中で昨年1年間を過ごしてきましたという、そういう言い方をしたことが注目を浴びております。すなわちここで金正恩委員長は悔しさと自責の念という、そういう言葉を使いました。これは北朝鮮の指導者が使うということでは大変異例のことでありますが、それを使っても、批判を浴びることがないという、あるいは批判を抑えることができるという、そういう余裕あるいは自信というものがここからは伺われる。したがって体制のあるいは政権の安定度というのが増したのではないかと、そういう評価がいろいろ今見られているということでありますが、私自身もそのように見ておりまして、今年の新年次で、いわば自信を北朝鮮は示したと、それは過去5年間の金正恩委員長の権威を引き上げるそういう作業が、一応終わったと、そういうその宣言をしたというふうに捉えられるのではないかと、そのように私は見ております。これで北朝鮮は、いわば金正日路線とでも呼ぶべき経済建設へのこう集中という、そういう方向に戻ることができるんではないかとも考えられると言っていいと思います。金正日総書記は2008年から2012年、4年後の2012年の4月15日の金日成主席生誕100周年というのを一つの契機にして、朝鮮大国の大門を開くという、そういう目標を作っておりました。この朝鮮大国の大門を開くという意味は、本格的に経済建設に集中するという、そういう意味であります。もちろん経済建設に集中して成果を生もうとするのであれば、当然のことながら国際社会の協力支援というものが不可欠になるわけでありますし、そのことは金正日総書記は十分に承知していたと考えられます。したがって金正日総書記は 核兵器開発を抑制する必要があるという、ですから抑制する方向でいろいろ準備をしていたと言っていいと思います。具体的には核実験と弾道ミサイルの発射のモラトリアム、臨時停止でありますが、それをやる気だったと、これがいわば金正日路線と呼べるようなもんだったと思いますが、しかし現実はその金正日路線が取られることがなかった、それは2012年4月の前、2011年の12月に金正日総書記が突然死去したわけでありまして、そして金正恩委員長がその次の指導者になりました。しかし金正恩委員長はやはり若くて経験不足であると、すなわち権威が足らないということになりますので、そのためこの5年間北朝鮮の指導部は金正恩委員長に権威をつけるということを非常に熱心にやってきたと、そのために核兵器開発を行う、核兵器開発を進めればアメリカが反発し、アメリカが強硬な姿勢を示すわけですが、それに、対応すると、それを通じて金正恩委員長のですね、権威を引き上げるということをやってきたと言っていいかと思います。実際過去5年間を振り返ってみますと、北朝鮮は3回核実験を行いました。また人工衛星と称する長距離弾道ミサイルも3回発射いたしまして、2回成功させました。それ以外にも数多くの弾道ミサイルを発射するということもやってきたわけでありますが、こうした核開発への集中という結果、金正恩委員長の権威は明らかに向上したと言っていいと、それが今年の新年時にも反映されたと言っていいと思いますが、しかし他方その結果、北朝鮮の対外関係は極めて悪化する、そして孤立するということになりました。今年北朝鮮が本格的な経済建設に取り組む可能性は十分あると言っていいと思いますが、そのためにはやはり核開発を抑制し、国際社会の支援あるいは協力というものが不可欠になると、果たしてそういう方向に動くのかどうか今注目されるということだと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は稲葉明で恵みをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。稲葉明で恵みをお聞きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、 松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011、81335816011。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時30分からは周波数 9705kHz、 夜11時30分からは周波数 9560kHz、 深夜1時からは周波数 9690kHz などで放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。日本時間の夜10時からは周波数 9465kHz、 夜12時からは周波数 9800kHz、 夜12時30分からは周波数 9465kHz などで放送しています。それではまたお会いしましょう。